はい、今日は77ページ、77ページの自父母ご返事、自父母ご返事ね。やいとの帰って悪僧となるがごとくね。はい、じゃあ一緒に読みますね。自父母ご返事にのたまわく、日本国は忌みじき国にて僧侶神を敬い仏をあがむる国なり、しかれども日蓮が法華経をぐずし、僧侶を神一人よりしも万民に至るまで御あだみ僧侶ゆえに、一切の神を敬い、一切の仏を極揚、僧侶どもその功徳かえって大悪となり、やいとのかえって悪僧となるがごとく、薬のかえって毒となるがごとし、一切の仏心等に祈りたもう、御祈りはかえって咎となりて、この国すでに他国の宝となり候。日本国は神を敬い仏をあがむるということにおいて誠に優れた国である。しかしながら、日蓮が法華経を愚図することを、神一人より下万民に至るまで迫害するため、せっかく神を敬い仏をあがめるその功徳が、かえって大悪となる。例えば、灸を据えてもそれが悪僧となり、薬を飲んで毒となるようなものである。あらゆる神、仏に祈る祈りはかえって罪悪となって、日本国は他国に奪われる結果となろう。日蓮大聖人はですね、お会式で読む申し状もそうなんですけども、この日本は、この神国だと、神の国だと。で、神は非礼を受けずと、非礼を受けずですね、受けず、ということをもうそのままストレートにですね、この示されているわけなんですね。で、これは大聖人だけじゃなくて、日光聖人も日目聖人もみんな、この日本というのはそういう国なんだということをですね、この言ってるわけなんですね。で、じゃあちょっとこの法華経の信仰というものとちょっと違和感があって、おかしいじゃないかというふうにその考える人がこのいるんですけれども、この今のその日本人のこの神という考え方と、それから古来のこの日本のこの神という考え方がその相当違ってきてるということなんですね。で、もう538年、この538年が正式に仏教がこの日本に渡ってきたこの年号なんですけども、もうそれ以前からこの日本はその神っていうことをこの崇拝するそういうその国だったわけなんですね。で、 日本のそのこの古来のこの神に対するこの信仰というのはですね、この神羅万象の神羅万象の三千草木三千草木にみんなこの魂がこの宿っているとそういうことなんですね。これを英語っていうか向こうの言葉、西洋の言葉で言うとそのアニミズムっていうふうに言うんですけども、宮崎駿さんの映画のもののけ姫とかですね、ああいうものっていうのは実はこういうことを扱ってこのまあこのストーリーのこの中心にこの置いてるわけなんですね。でその山にはその山の魂、川には川の魂、海にはこの海の魂、もっと身近で言うと台所には台所の神がいて、便所には便所のこの神がいるんだというふうに、何の存在にもみんなその魂っていうものがそのあるから、そういうものに対してその人間が偉いというふうに考えるんじゃなくて、そういうものに支えてもらってこの自分たちが生きてるんだということをこの大事にしてこの生きていかなきゃいけないということで、このそういうものに対するその信仰、尊敬、そういうものがこの日本にそのもともと民族信仰っていうその人間のその思いとしてそのあったわけなんですね。ですけれどもだんだんですね、その権力者、天皇はじめ権力者っていうものが出てくると、その権力者っていうのは自分たちの正当性や自分たちのその権力っていうものをこの守りたい、また自分たちの一族のその繁栄を願いたいというふうに考えて、自分たち一族の神はこれこれだというふうに、その特定のその神というものをこの信仰の対象にこのするようになるわけですね。ここに天正大臣であるとかですね、八幡大菩薩であるとか、そういうこの神の中でも特別名前を持ったこの存在、さっき言ったような山の神とか海の神とか川の神とか台所の神とか、そういうようなこの一般に言うところのですね、800万って書いて八百万というふうにこの言いますけれども、八百万のその神、もう数えきれないほどのたくさんのその神っていうものの元締めが天正大臣なんだと、や八幡大菩薩なんだというふうに、神の中にもランクがあるようにこの主張するようにこのなっていくわけなんですね。だから今の日本人の感覚のこの神社っていうのは、ここの神社は何を祀ってる、ここの神社は何を祀ってる、いやこのたくさんの神社の総元締めの神社はここですよとかいうふうに、その神っていうものにそのランクをつける。だけどもともと日本にあった神国っていう考え方っていうものは、山の神よりも海の神の方が偉いとか、そういうことは一切このなくて、平等にそれぞれにこの平等にその魂っていうものがその宿ってるんだという考え方の、その神っていう考え方だったんですね。ですから今のその神っていうような この日本の国民が抱いているイメージと、もともとのこの古代の人たちが抱いていたその神っていう、八百万の神っていうものの、この神の存在、物事にはみんな魂っていうものがこの備わってるんだという、その考え方っていうものには非常に大きなこの隔たりがあるということが、この言えるわけなんですね。で、全ての存在に全て魂っていうものがこの備わってるんだという考え方っていうのは、この法華経の全ての命に仏の命というものが備わっていて、全ての命はみんな仏になる資格があるんだという考え方と、何にもこの違和感なくその同化することができるわけなんですね。だから大聖人はその神、この神国、日本は神国だというふうに言っていることと、法華経の教えというものと、何にもこの摩擦を生じることがないその意識というものをこの大聖人は持ってましたから、だからこの手紙の中にですね、日本国は忌み時期国にて候と、忌み時期というのは優れたという意味ですね。日本は とても優れたその国なんだと、神を敬い仏をあがむる国なんだというふうに、神は教えっていうのがないわけですね。こうした方がいい、ああした方がいいっていう教えっていうものがこのありません。ですから頼朝ですね、もうできるだけのこの 最大限のこの神に対する尊敬の思いというものを、この神主が祝詞でこの話してですね、この喋って、それでそのこの土地をその神の力によってその守ってくださいと、神に対してその裏切るような行為は私たちはしませんというふうに、そのお願いというか、その誓いの言葉というものが、あの祝詞のその言葉なんですね。ですから神は天正大寺にはこういう教えを説いてるとか、八幡大菩薩はこういう教えを説いてるというか、神には教えっていうものがこのないわけなんですね。で、神はですね、この全てのものが忘れるという心とですね、それから荒ぶるという心、この和の心と荒ぶるという心を神というのは両方持っているわけなんですね。ですから、その願いとかいう願いというものが正しい願いであったならば、そこをこの平和にこの保つということの力を神は発揮してくれると。だけど、その願いというものが横島なことであったならば、神は必ずみんなに対して見せしめとして、この災害というものをこのもたらすんだということ。だから神はいいことばっかりじゃなくて、その人に対するこの仕打ちということもその神はするんだということが、この神のこの存在なんですね。それは道理ということですよね。例えば空気でも水でも、扱い方が正しければ、水とか空気っていうのは私たちが生きていく上において、もう本当にたくさんの恩恵を私たちに与えてくれてると。だけど使い方を間違ったら、水で溺れ死んでしまったり、その空気においても例えば過呼吸とかいう病気がありますけれども、自分が空気は必要だけども、この体に空気を吸い込みすぎたならば病気になってしまうとかいうふうに、その空気はどこにでもあるように見えても、その洞穴みたいなところに行って酸欠状態になって気が遠くなって死んでしまうとかいうふうに、扱い方を間違ったならば、その全てがプラスじゃなくて そのマイナスのこともあると。だけどそれも道理だということなんですね。だから神というものは道理としてそのプラスの部分とそのマイナスの部分というものがその道理として同居しているんだというそのことなんですね。ですからそれがその山の神にも海の神にも川の神にもどこの神においてもみんなあると。海はたくさんの恩恵を得て魚が取れたりするしますけども、荒れた時には船が転覆して人が死んでしまうということですよね。山もその崩れてその甚大な被害というものをこの及ぼすことがあるということ、それをみんなその神のこの和する心と魂と荒ぶるこの魂っていうものがその神っていうものの中にこの存在していると、この自然の偉大さとその自然の恐ろしさっていうものをこのここにこの説いてるわけなんですね。だけど神自身には仏のようにそのこういう教えを説きました、こういう教えを説きました、こういう教えを説きましたということは一切ないということなんですね。そこで仏教がその渡ってきた時に、仏教は教えがありますから、ですから仏教というものがこの仏教が仏の教えが本で、それで神がこの尺なんだと、こっちが本体でこっちが影ということですね。ですから仏は道理をそのまま法としてこの説いていますから、ですからその道理というものを神は道理を守るこの立場で、要するにその仏にこの使える存在なんだということをこの仏教がこの日本に渡ってきた時にこのこういう縦分けをこのしたわけなんですね。ですからいつも皆さん方にお話しするように、仏の教えがお医者さんだったら神の存在は看護婦さんと、助手としてこの仏の教えというものを保管する。神自身には教えがないから保管をしてこの法を助けていくというふうな、そういうこの思想というものがこの日本にこの生まれたわけなんですね。で、そのことをですね、この大聖人は、日蓮が法華経を愚通し候を神一人より死も万民に至るまで御阿弥陀候ゆえにと、つまりこの一番仏教の根本とするものを日蓮大聖人はこの法華経なんだと、法華経は今話したように法華経の心、法華経の教えの根本は神羅万象のこの存在するものにはみんな仏の命が備わっていて、誰もが仏になることができるんだっていう、一切衆生のこの成仏、一切衆生成仏っていうことがこの法華経のこの一番のこのメインの内容ということになるわけですね。だからこの法華経の教えをその日蓮がこの説いているにもかかわらずですね、全部このその神の存在っていうものはこの一切の衆生の成仏、一切の衆生に仏の命があって誰もが仏になる資格があるということは、さっき言ったところの山には山の神、海には海の神、そういうふうに全てにその神魂というものが宿っているという、その教えというものと全く違和感なく その一致するところのこの法華経の教えを説いているにもかかわらず、もう大聖人の時代には天皇家の天正大臣、鎌倉幕府の八幡大菩薩っていうふうに、その一族の繁栄と一族のこの守護、戦争する時にはその戦争の守り神として、そういうその神々のこの存在、また神の中にこの地位、差別っていうものを説くような、そういうもう時代に鎌倉時代はこのなっていましたので、大聖人の考えるその神の国っていう考え方ともうだいぶこのずれてこの行ったわけですね。ですから大聖人はこの法華経を根本としたところの仏が根本であって、そしてその法華経の教えっていうものに神がそのことを守り、この保管していくというその関係でなければならないんだけれども、だけれども神一人より死も万民に至るまで、この日蓮をアダム憎くその見ていくということをこの言ってるわけなんですね。一切の神を敬い、一切の仏を極陽総来ども、その功徳かえって大悪となりと、みんな天正大臣八幡大菩薩を拝みながらも、八百万の神もこのそういう天正大臣八幡大菩薩に集約されるその以前のこの日本にもともとこのあるそういう考え方もずっと引き続いて日本人は持ってましたから、だからそういうこの八百万の神に至るまでこの日蓮をですね、この憎く思って、このアダムようなそういうようなこの状態になってしまっていると。一切の神を敬い、一切の仏を極陽総来ども、その功徳かえって大悪となりと、この法華経が中心としてその神のこの存在と神の働きっていうものがそのあるということをこの日蓮はこの説いているんだけれども、それぞれの神を拝むというような、そういうような今のこの日本の状況というものにそのなっているためにですね、神自身を本尊にしてその拝むという状況になっていて、神がこの仏の法というものにこの従うこの立場だというその考え方っていうものが、その理解することがそのできないために、かえってこの神の存在というものはこの法華経の教えというものに対しては大悪となってしまっているんだということなんですね。でそこでこの大聖人が、八重との帰って悪僧となるがごとくとですね、お灸ですね、お灸。昔そんなにこのお医者さんなんかいませんからね。でお医者さんもその数が少ないし、それからお医者さんを頼むお金も高いと、からお医者さんが出してくれる薬もその値段があるということで、ほとんどの人たちはその自分たちでその民間療法としてのその草であるとか、梅干しであるとか、そういうものの中から病気をこのしないように、また病気になったらそれをこのそういう民間療法のそういう煎じ薬みたいな自分たちで作ったそういうものでその乗り越えようと、一つの村にその医者なんかいないという状況、 そして、医者に診てもらっても出した薬代をその払うことができないということになると、そのお医者さんにかかるということはこのできないわけですよね。だからみんなそういうこの煎じ薬を自分たちで作ったり、それからもぐさで、この居合刀したりですね、そういうふうにこの自分たちでこの予防をし、自分たちでその治療をするということをですね、このしてたわけですね。だけどこのお灸っていうのはね、そのもぐさをこの積んでやるんですけども、跡が残りますよね。その熱いところをやけどをするわけですからね。だからそれが壺にはまってれば、壺のところにその焼いとすればその効くんですけども、素人ですから、だから壺から外れた時にはやけどの跡だけ残って、その自分の目的とするところの病気は治らないということになるわけですね。だから焼いとの変えて悪僧となるがごとく、壺にはまんなかったならば、ただやけどをして怪我をするだけ、痛い思いをするだけでこの終わってしまうんだとね。それから薬をもらったとしても、その薬というもののこの処方が間違ったり、お医者さんのこの見立て違いでもって違う薬を飲まされたりこのすればですね、それはかえって毒になってしまうんだと、その人にとっては。薬はもともと毒ですからね。焼いともそうですけども、マッサージもそうだし、針もそうですけれども、そこをこの必要以上に刺激をして、そしてその体がですね、このその病気と戦おうというふうに目覚めて、それでこのその薬を飲んだ効果が現れるということになるわけですね。だから風邪のインフルエンザにしても何にしてもですね、その病気っていうもののその病原菌からそれをこの培養して、その薬をその作ると。だから病気と薬っていうものはこの常にこの背中合わせでこのその進化してきたということがこの言えるわけなんですよね。だから弥生とも今言ったように壺から外れたならば何にも調子が戻らないで、ただ痛い思い、熱い思いをして、そのあざがずっと残っていくということとこの同じなんだと。どんだけこの神や仏、神仏っていうものに手を合わせてその拝んだとしても、中心の法が何なのかっていうことをわきまえなかったならば、それはみんなこの薬のかえって毒となるがごとしで、どんだけ薬っていうものをこの体の中に入れてもですね、それはみんなこの毒になってしまうね、すれ違ってしまうということなんですね。一切の仏心等に祈りたもう御祈りは、かえって咎となりて、この国すでに他国の宝となり候と、ですね。末法、お釈迦さんが亡くなってその2000年過ぎた、その末法にはですね、末法の条件というのがあって、権力のために身内同士が殺し合うですね。これじゃないか、こうだね。 やっぱり貝か。貝だね。こうか。逆。次回本逆なん。他国。新筆なん。ね、お釈迦さんが亡くなってから2000年過ぎた末法という時代に入ったならば、末法の最後のこの末法という時代を証明する証っていうものは、身内同士が権力闘争のためにその殺し合う、そういうこの時代というものをこの迎えるんだと。そしてその次にはよその国からこの国がこの侵略される、乗っ取られてしまうと、そういうこの時代というものをこの迎えるんだということなんですね。このコップの嵐のようなヤクザの内部抗争みたいな、そういうような状況にこの人間は、人間同士、人間不信で、そういう殺し合いというものをこのの時代というものを迎えてしまうということですね。ですからそのお殿さんについた家来は、相手を何も憎くも何とも思わなくても、その戦いというものに参加して、その死ぬか生きるかというような、そういう状況というものをこの迎えなきゃいけないということですね。それからよその国から、あそこの国は今ごたごたしてて、その戦争するような力っていうものがその集中できていないから、今のうちにあそこの国を襲って、それでこの自分たちのこの属国、自分たちの国にこのしてしまおうじゃないかというふうに、虎視眈々とこの日本という国をこの狙っていると。そして日本から上がるこのいろんなこの産物っていうものをですね、この自分たちの国に持っていって、自分たちの国が豊かになるようにというふうにその考えるということなんですね。本当に戦争の種っていうのはそのこの世の中からなくならないですよね。私たちの身近で言えば、その喧嘩のない世の中っていうものが、その求めても求めてもこの求められないのとその同じなんだというそのことになるわけですよね。で、末法というその条件の一番最後に来るところのこの他国神秘なっていうのはですね、前もお話ししましたけれども、この幸せっていう字を横に書くとですね、この幸せっていう字はですね、犯罪を犯した人間にですね、今はこの手錠、金でできたこの手錠をこの手にかけるんですけど、もっと悪いことをした人間には手錠とその足錠をそのかけるわけですね。で、手枷、足枷っていうのは手錠、足錠のことを手枷、足枷っていうふうにこの言うわけですね。つまり犯罪を犯した人間には自由を与えないっていうことが、その人間に対するこの戒めだから、牢屋に入るっていうのも自由にその生活できなくするっていうことですよね。あのテレビ見たいなとか、あれが食べたいなとかいう、その自由というものを全部その剥奪して取り上げてしまうということになるわけですね。で、この幸いっていうのはですね、昔の手錠は、足錠もそうですけれども、この木と 木が、分厚い木がですね、この上と下にそのなってて、それでここにその手を入れるこの穴があってですね、でガチャッとこうやって上と下とこのサンドして、でここにその鍵をかけるとですね。そうするとものすごい重い手錠がこのできて、そのこういう手錠みたいにこの腕を上げるっていうことはできないわけですね。もうその腕がどうしても下がってしまうと、ずっと重いものを持ってるわけにいきませんから、ですから腕が下がってしまうと、何もすることができなくなってしまうと。でこの手枷足枷のこの手錠、今でいう手錠っていうものを、この幸いっていう字のこの元になっている語源は、この手枷の姿をこの左右、ね、寝かせると左右が対称になるわけですけども、こうなると対称になりますよね。これを表しているということなんですね。でこれを表しているということは、幸せっていうのは不自由な拘束された状況というものから解き放された状況、手錠が外されて牢屋から出された、自由になった状況っていうものがこの幸せっていうことなんだと。だから幸せっていうその絵に描いた餅をそのまま表現することができないから、この幸せの反対の不幸せっていうことを表現して、そしてその拘束っていうものから解き放された時が、その人間っていうもののこの幸せなんですよ。つまり自由ということですね。自由、自由、これが幸せなんだと。で私たちは自由な時にあんまり自由っていうのがその特別この幸せだと思ってない、当たり前のことだというふうに思ってるんですけども、ものすごい軍需政権の国とか、北朝鮮みたいな国に行ったらですね、その今自分たちが生活していることがそのどれだけ幸せなことかということがその必ず分かるというふうにその思うんですよね。でよその国から侵略されるということはですね、支配される、奴隷になるということですから、ですから不自由になるということなんですね。国民全部が不自由になるということですよね。自分たちの自由に生きるということができなくなってしまう。それが要するに末法の一番最後に来るところのこの末法の条件、末法っていうものはこういうもんだっていうことの説明の一番最後にこれが来るということは、この国を挙げて不自由になって、国を挙げて不幸せになるということなんです、ね、世界の各国でその無理やりその国がですね、その統一されてその連合体にこのなって、一つの国名を名乗っていたにもかかわらず、いや俺たちはこの国の中でも俺たちだけのこの民族なんだから、だから自分たちで独立したいっていうふうに、こんなこの時代がこうずっと進んできた、こういう時代であるにもかかわらず、その民族の自立っていうことを訴えて、それでその国の中でそのいざこざが起きているということがそのいっぱいその起こってますよね。ソ連時代からロシアになって、ロシアの中においてもその民族の自立っていうことでこのいろんな戦争が起こって、そういうこの問題が出てきたと。つまりそれを統一したときに、それを侵略したときに、必ずその国はそこの民族が使っているその言葉っていうものをこの取り上げて、で言葉をこの統一すれば国全体がそのいろんなシステムを動かしやすいというふうに考えて、この言葉の統一、それから職業や名前や 住むところやそういうものの自由というものもその奪って、その同化政策っていうものをこの取るわけですね。だけどももう何十年も、あの第二次世界大戦後何十年も経っているにもかかわらず、やっぱり自分たちには自分たちの言葉があって、自分たちには自分たちの文化風習というものがあって、この国の名前っていうものを名乗るということはできない、自分たちの民族の名前の国を名乗りたいんだっていうふうに無理やりこの合体させられたこの人たちっていうものは、何十年経ってもそのストレスっていうものがこの続いてまた増幅しているということが言えるわけですよね。つまりその人たちは自由を奪われたと、民族としての誇りや民族としての自由というものを奪われたんだと。だからその自由というものを血が流されたとしても自分たちはまた取り戻したいというふうにその人たちはその考えるわけなんですね。だから他国侵蔽なんていうことは、ただ外国の猛虎が日本をこの襲ってくるのかというふうにそのさらっと考える人がいっぱいいますけども、決してそういうもんじゃないんですね。本当にそうなった時にどうなるのかということ、つまり私たちが自由にものを考えて自由に行動してということがその全てこのできなくなってしまう世界、これこそが一番人間のですね、この尊厳というものをこの傷つけるところのその苦しみなんだと。その本当に人間の根源的な最終的なその苦しみっていうものをこの得なきゃいけないんだよということが、この法華経の中においてその予言的にその他国侵蔽難としてその書かれていると。でそのことを大聖人が受けてですね、そしてこの他国侵蔽難ということがその必ず起こってくるんだと、事実蒙古がその自分たちの属国になれと、属国にならなかったならばそのお前たちを侵略するぞという手紙が事実としてその来てるじゃないかということをこの大聖人はこの訴えてこのいるわけなんですよね。だからそういう意味で自分たちの国がよその国のその財産になってしまうですね。そこに侵略されれば必ず自分たちは奴隷のようにこの働いて、そして本当の自分たちの持っている今持っているところのこの自由というものがこのなくなってしまうんだと。だからそのことを考えたときにこの南無妙法蓮華経の法というものがどういうものなのかということを一人一人がよく考えなきゃいけないんだということをこの大聖人はこの訴えているわけなんですね。ですから最初に神国の神の国ということのこの話をして、大聖人の言われているのは仏教が伝来する538年以前の日本の古来からのこの神っていうものに対するこの認識考え方っていうもの、それが今の時代っていうものは天皇や権力者そういうもののその氏神信仰にこのなってしまっていると。だから大聖人、日光聖人、一目聖人がこの抱いていたところのこの神国神の国という考え方と今日本人が持っているところの神の国という考え方にはものすごい大きな隔たりがそのあるんだということだから、本当に、今さっき書いてあったこの法華経の一切衆生成仏ということをその根本にしたところのこの教え、それを私たちは大切にしていかなければいけないと。初座の観念簿の中に上位方向に栄護し という言葉がありますけれども、諸天全人は法華経の行者を守りますと。法華経の行者でなければ守らないし守れませんということなんですね。法上位法光二護師ということは、この法華経の法のゆえに守護しますということなんですね。だから上村さんだから守りましょうじゃなくて、上村さんが法華経の行者であれば、その法華経の行者としての上村さんを守りますよと。だけど法華経の行者でなければ守る必要もありませんと。守る資格も諸天全人にはありませんということを、この東に向かってする権行の後の観念本の中で、この目読で声に出さないで読むわけなんですけれども、それはもうここの法華経の教えそのものを、この上位方向に依護しという言葉がこの表している。また法華経の教え、それから日本の古来からのこの神国という考え方の八百万の神の考え方、すべてのものに魂神というものが宿っているという、そういう考え方、それをこの私たちはこの信仰の中においてですね、その考えていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。短い御文ですけども、大聖人のこの言わんとしていることがこの短い中にもまたぐっとこの詰まっていますので、そのことをですね、このわきまえてこの信仰していってもらいたいというふうに思うんですね。